10月も半ばになりまして、だいぶ冷え込んできましたね。
そうでございますね、腹巻きしてます
腹巻き、
はい、
腹巻き似合いそうですね、
似合いますよ。
僕お腹弱いんですか？
お腹弱いんで寝るときに腹巻きしてますよ。
そんなピーピーマンの原翔さんのタイトルコール、
ピーピーマンです言うて原翔のドキラク危機一発。
あ、お腹弱いんだよ。
はいはいはい、弱いですよ。
うち親父がやっぱお腹弱くて、あのバカボンのパパみたいな腹巻きしてたんですよ。
かなり丈夫なやつですね。
そうそうそうそう、あのラクダ色の、
夏もいけるやつです。
そう、ないや夏もしてました。
夏もずっと、う
ん、なんかねビールとかガンガン飲めるくせに、うん、牛乳のこと一発で下るみたいな。
牛乳僕も危険ですよ。
ダメなんだ。
ダメですダメですダメです。牛乳危険です。
へえ。
牛乳はもう一発アウトですね。
アウト。
え、
子供の頃から？じゃあ、
いや、子供の頃はそうでもないんですよ。
じゃあ、給食の牛乳は大丈夫？
給食の牛乳は飲んでましたけど、なんかね、いつからか飲めなくなりましたね。お腹壊すようになりましたね。
へー。
だから、牛乳はもう飲まない。で、もしかしたら飲めるんちゃうかと思って、何回かチャレンジしたんですけどね、ダメでした。
へー。
まあ、そんな今日は話です。
違うでしょ違うでしょ
なんと今日は、
はい
はい、演目、
はい、
これだいぶ前にありましたよね。僕ね、
いやこれね、そうですね、ネタ合わせはだいぶ前なんですけど、
はい、
今日お届けするのはゲッパラでの音源ですね。
ああ、
はい、ゲッパラ。最近ゲッパラでね、はい、過去にやってなかった作品をどんどん再演して、割とでも再演がね、いい感じにリアレンジされて、
ああそうですね、うん、なんかね、はい、
そんな今日お届けする演目をお願いします。
はい、深夜の交番。土曜日の原翔ということでございまして、もうね、こんなに、盛り上がってるとは思いませんでしたけども、第4回目でございまして、もう完全に何かの講習会のような雰囲気ですけども、私は話し方教室ですか、ね、人前で喋る自信がない人がこう集まったみたいな感じのね、もう何なんでしょうかこの雰囲気は。とにかく第4回目でございましてね、今日はですね、いつも来ていただいていらっしゃる方もいれば、初めてのお客さん、ありがとうございます。もうね、月曜日の原翔というのはですね、普段この練馬の方でやっておりまして、そこでやってるのは、まあ、いわゆる呼び込みでライブをしてるもんですからね、ちょっと家族向けのネタをね中心にやってるんですよ。どういうことかと言いますと、分かりやすく言えばですね、ノー下ネタでございます
、
ノー下ネタでやっております
そうだ
若林さんから嘘だという声が聞こえましたけども、もう散々な目に遭ってるんです。ここねりでね下ネタをやるとひどい目に遭うというですね、本当にですね、あれです、中学生ぐらいの男の子とお母さんが一回客席で来た時にですね、予定してた演目がですねラブホテルの話でですね、しかもそれ収録するとか、なんかちょっともうネタをやるみたいなことももうツイッターで言ってたんですかね、やらざるを得ないという、もうやるって宣言してしまったんでですね、そこでもうラブホテルの、もう僕がバイトした話を、ね、その中学生の息子とお母さんとかで散々やったら終わってからね、そのお母さんが、あれは本当の話なんですかってすごい怒られるとね。ほんでなんでその子供が人来たのかっていうとですね、子供が将来ですね芸人になりたいと勉強に来たって子供が言うんですけどですね、何も学べなかったというもうそういうことがありました。しかしこのライブではですねもう関係ないですね。しかも今日女性のお客さんがいないということですよ。どういうことかというともう下ネタしか喋らないかもしれないですひたすら最後までね、そんな空間にしたいと思っておりますけども、普段はここであまりやらないようなネタとかをここではやっていくんですが、今日一席目はですね、もうこのネタをやってもう1年以上は絶対経ったと思うんです、ね、もうほとんどこの目撃者もいなかったネタなんですけども、よくそのですね、僕ね 職務質問に遭うんですよね。こう道を歩いてるとですね、警察官がちょっと君って何やってるのとこうよくあるんです。何もやってないんですよ、ただ歩いてるだけで何やってるのって言われて、で自転車乗ってると特にそう、自転車これ君の自転車なの、もうしょっちゅうそういうことがあるんです。すごいのはですね、こうね、自転車僕のだと分かっても、一度あったのがこのね、練馬でこうラーメン屋があったんですよ。こっちラーメンを食べに行こうと自転車バーッとしてたの、ラーメン屋に行く手前のところに警官が2人いて、ね、ちょっとこれ君の自転車ってちょっと確認するからと確認したら、まあ、僕の自転車ですよ。そう、じゃあ君の自転車分かったじゃあ行っていいよって言ってラーメンを食べて、ね、20分後ぐらいまた戻ってきた、さっきと同じ警官がちょっと君って、いやさっき一回調べられましたよって言ったら、なんか分かんないですけど、もう一度ってわけが何がもう一度なんだと、いやそんなに怪しいのか俺はというですね、そんなことでですね、まあすぐにこう解放されたら楽なんですけどもね、もうこれが長時間の拘束になると本当に大変になる。10年ぐらい前ですかね、これまあ京都でですね、僕演劇をまだその頃東京に来てたんですけども、京都の演劇によく声がかかって呼ばれてたんです。で50日間ですね、京都に滞在したんですね。その時にまあいろんなですねドラマがあったんですけども、その中の今日は一つのお話で、ちょうどこの京都のね、御所というのがありましてね、昔はここに天皇がいたというあの御所というのがすごい広大な敷地で、その御所のすぐそばにね、交番があるんですけどもね、とにかくこの御所の周りというのはね、何にもない日でも警備がすごい警戒してるんですね。何もないんですけど、やたらと警官がいつもいるという、でもうそういう場所ですからね、自転車でこう僕なんか夜中とか走ると必ずですね、はいちょっと必ず止められるんですけども、まあその日もまたいつものようにね止められるのかと思ってたんですが、実はその時ちょうどその僕の乗ってました自転車がね、僕のじゃなかったんです。これは盗んだんじゃないですよ、盗みそうな顔してますけど、そうじゃないです。これね、自転車借りてたんですよ私は。ちょうどこの京都に滞在するっていうことになって、でこの移動するのにね、稽古場まで行くのに随分距離があるんで、その劇場のねディレクターの人は、あ、じゃあ原田君、君うちの劇場の自転車使いなさいということで、もうあと借りたわけです。それに乗って稽古場にこう往復してたんですけど、そしたらその御所の前でですね止められるわけです。はい、ちょっ止まれ、大体タメ口です、いきなりね、止まれってなったとか言われて、で、はい、ちょっとこれなんや君の自転車かって、まあここでですねいつもなら俺の自転車やと何か文句あるのかと言えるんですけども、いやこれなんや君の自転車か、僕のじゃないです、来なさいこれ当たり前ですね、これ来なさいです、でいやそうじゃないんですと、で何を言っとるんだ君はと、いやこれ僕のじゃないんですけども、僕の知り合いから借りた自転車なんです。知り合い、誰から借りたの、名前は、あ、名前ですか、え、あれちょっと待って、劇場から借りた自転車なんですけど誰の名義で借りてるんだよくわからない、僕は京都のですねアトリエ劇研という小さな劇場から借りたんですけど、アトリエ劇研です、ちょっと調べてみるからな、はい、はいはいはい、と無線が始まる、ところがこの何アトリエ劇研、違う、おう君そういう名前の名義ではないって言ってるよ、いやでもその劇場から借りたんですけども、じゃあ他にそのそこの劇場のなんか管理の人とかいないの、杉山さんという方です、杉山じゃない、来なさいもうこれはしょうがない、行くしかないわけです。そしてそのままこう連れて行かれるんですけど、最初この警官がね一人の警官だったんですね、もうなんて言うんですか、つわものだと思われたんでしょうかね、4人ぐらいに連行されるんです、そこからそしてこの御所のすぐそばにあるこの交番に行くわけです、もう小さな普通の交番です、そこに行って、まあ、座れ、もう最初から犯罪者扱いです、わっとこう座る、時計を見ると時間はもう夜の11時半ぐらいなんです、 稽古が終わってそこから打ち合わせがあってもう帰った、そもそも帰る時間が遅かったもんですから、もう11時半です。おいおいこれって、その時ふっと気づいてあること、あれよく考えた、俺明日舞台の初日の日じゃないか、今までこのずっと稽古してたんですけどもね、明日が初日だっていう、それでえ、いやじゃあこの時間だともう遅すぎるから早く寝ないといけないんだと気持ちが焦ってくる。でこの交番の中にずっといるんですが、とにかく誰の自転車か分かるまでは解放してくれない。ずっとこのおまわりさん A はずっとこの連絡を取り合って、そして誰の自転車か言いなさい、分からないのか、君が盗んだんや、君が盗んだんや、いやいや僕盗んでないです、あの本当にあの劇場から借りた自転車なんです。嘘をつけ、君が盗んだやろ、どこで盗んだんや、鴨川か、鴨川で盗んだんちゃうか、鴨川で落ちとった自転車盗んだんちゃうか、いやいや僕そんな絶対盗んでないです。何を言っても疑いが晴れない、どうしよう、いつ解放されるんだろう、どうすればいいんだろう。その時に、あすいません、あの劇場の管理の杉山さんに電話してよろしいでしょうか。
え、まあ、それ電話しなさい。
はい、時間はもう12時を過ぎてます。ぐうたらディレクターは一切電話に出ません、完全に寝てるんでしょう。何度かけても出ない、しょうがないから留守電に入れます。すいません杉山さん、今逮捕されてます。しかし杉山さんを何度かけても出ない、メールを打っても返ってこない、もう絶望的な状態なんです。あとは一体誰に聞けば自転車の名義が分かるんでしょうか。時間はもう夜中の12時半になっている、いつ帰れるんだろう、いつ帰れるんだろう。とにかく警官はこの自転車が誰の自転車なのか分かるまでは返してくれないし、僕はずっと、僕は取ってません、それでも僕はやってない、ずっと言い続けてるもんですから解放されないんです。こういうところで冤罪が生まれるんだよ、いつ俺は解放されるんだ、ずっと待ってた。そんな時にこの警官、君お腹は空いてないか。 え、いやまあちょっと空いてますけど。カツ丼の時間か。カツ丼の時間か、これ来たぞ来たぞ、カツ丼の時間だ。あのお腹空いてます、と僕はもうとにかくこの後カツ丼くださいと言おうと思って、お腹空いてるです、すると警官が、そうか、それだけなんです。ただの世間話だった。え、何だ、何だよ、じゃあ何か頼むんじゃないのか。その後も警官は別に、いや俺がお腹空いたからお前に聞いたんだよみたいなことでもない、ただ単に世間話でお腹空いてないかと聞いただけ。僕はせっかくカツ丼が食べれると思ったのに、クソ悔しい、自分から言ってやろうかな、お腹空きましたとかぶせて言ってあげたんですが、もう警官は全く聞いていない。どうしよう、ここまで来たら交番を満喫するしかないと思ったんです。すいません、なんや、トイレ貸してもらっていいですか。
トイレ、うん、そこや、あちょっとトイレ行くねんて、見張っとけ。
見張っとけか、面白そうだな。あ、こうトイレですか、入らせてもらいます、すいません。
あ、なんだ普通のトイレじゃないか。
おお、このわずかなトイレの小さな窓に檻がある、檻なくても逃げれないだろこんなちっちゃいとこから、顔だけしか出ないだろこれ、やっぱり警戒してるんだな。ジョロジョロジョロジョロジョロジョロジョロジョロ、うわ、なんという熱い視線。振り返ると若い警官が私のペニスを覗いている。何を見てるんだ、何を見てるんだ、どんなペニスかね、ん、一体この状況で僕がどんな犯罪を犯そうとしてると思ってるんだ、おしっこをただしてるだけだぞ、おしっこをジョンジョロジョンジョンジョンと終わり、まだ若い警官は僕のペニスを見続けて、じー、
おしっこが終わって手を洗う。まだ若い警官はずっと僕を見ながら、先ほどの年配の警官に、異常なしです、当たり前だろ正面しただけだから、何が起こると思ったんだその空間で。そして時刻は深夜の1時です。もう逃げる方法は一つしかありません。すいません、パクりました。それを言えばあとはもうそこでとりあえずは、いや待て、おかしいぞ、パクりましたって言ったらこのままさらに拘束されるに違いない。いやどうすればいいんだ。杉山さんからの電話は一向にかかってきません。頼るのは杉山さんだけなんです。ああどうしよう、あと誰に電話すればいいんだろう。その時ふっと忘れてたある一人の男の名前があった。それは今回の演劇の演出家、田辺剛という男なんです。この男を芝居の演出をしているんで直接自転車には何の関係もないんですが、もしかしたら、もしかしたらあの劇場の杉山さんと知り合いだから、自転車の借りてる人の名前を知ってるかもしれない。ほとんどこの低い確率のこの田辺剛さん、僕はすいません、なや、あの一人ちょっと演出家の方がいるんで電話してもいいですか。ああ電話しなさい。はい。出ないな、出ないな、くそ。電話を切りかけたその時です。ぷっと、あもしもし、何何リャンリャンリャンリャン、何。当時僕は原田リャンという芸名で演劇をやっていたもんですから、田辺さんはリャンリャンとあだ名で僕を呼んでました。何リャンリャン、何リャンリャン、あの田辺さん、あの今大丈夫ですか。大丈夫なわけないでしょ、明日本番だし、もう寝てたよリャンリャン。何、あの実はあの今ちょっと田辺さんに聞きたいことがありまして。何よリャンリャン。あのアトリエ月見で僕が借りてる自転車ありますよね、あれ誰名義なんですか。知るわけないでしょリャンリャン何言ってんの、もう寝るよリャンリャン。いや違うね、田辺さん電話切らないでください。あのその誰名義かわからないと僕今大変なことになってるんですよ。何リャンリャンリャンリャン、どうしたの今、何してるのリャンリャン。あの今警察にいるんです。ギャギャギャギャギャギャギャンリャンギャンリャン、どうしたの、ちょっと細かいこと教えてギャンギャン。いやいや、あの実はあの僕借りてる自転車なんですけども、名義が分からなくて今深夜の交番にずっと捕まってるんです。ギャンギャン、とりあえず どうしたらいいの僕は。田辺さん分からないですかね、その例えば過去に自転車を借りていた人の名前だとか、その劇場のリストみたいなんてないですかね。ギャンギャン、分かった、ちょっと調べてみるからね。で、もし分かったらもう一度電話するよ。待ってます、田辺さん、ありがとうございます。カツカツカツカツ。時間は深夜の2時。カツカツカツカツ。2時半。カツカツカツカツ。眠気と疲労で僕はもう田辺さんを待つしかありません。一体いつ田辺さんから連絡が来るんだろう。と見るとあの年配の警察官、居眠りレベルではない熟睡。逃げれる、今なら逃げれるぞ、よし、こんなクソみたいな俺は明日本番だというのに疑われて逃げてやる。寝ているお前が悪いんだぞ、日本の警官も間抜けだ、今逃げちゃる。ゆっくり抜き足差し足で逃げようとした、その瞬間です、ピッポッポッポッペッポッポッペッポッポッペッペッペッペッペッ、今田辺剛から電話か、タイミング悪いだろう。はい、もしもし。警察官ももちろん電話の音でふっと目が覚める。田辺さん、リャンリャン、リストが見つかったよ。本当ですか。では田辺さん来ていただけますか。ありがとうございます。カツカツカツカツ。3時半。 寝てた。あ、おまわりも寝てる。二人とも寝てる。っていうかセキュリティのひどい交番だなここ。あ、あ、あ、おはようございます田中さん。ギャンギャンギャンギャンギャンギャン、もう大変だったよ。田中さん今どうやって来たんですか。タクシーで飛ばしてきたんだよ。おまわりさん、
はいはい、
おまわりさんこれ見てください。田中さんはファイルの中から大量のこの書類を取り出しました。その書類には上から劇場で自転車を借りた人の名前が一覧でずーっと借りた人の名前が書いてある。もう膨大な数です。ちょっとしたタウンページのようなこのリスト。それを警官が見ながら、これが借りた人のリストやねんな。
そうなんです。あのちょっと上から順番にあの見ていってもらえますか。
あんまりめんどくさいの。必ずこの中にこの自転車の借りた人の名前があるんやな。
あると思います。よろしくお願いいたします。
ああ分かった分かった。あのさっきの件や、自転車の、で名義やねんけどもな、なんか劇場から借りた言うてたけども、個人の名前や。今上から全部の読み上げていくで。いくで。孫軍ちゃん。なんやこれ。
あのそれはあのアトリエ月経であの韓国のスターのダンスイベントがあった時なんです。
ああそうか、孫軍ちゃん、チャンボンドク、クンセイファ、ファントイファダウダウダ。
タナさんこれ何なんですか。これ韓国人ばっかりなんですか。
そうなんだよ、リャンリャンリャンリャン。去年あったイベントでさ、もう韓国人来たんだけどさ、みんな自転車借りてはもう返して、借りては返してさ、いろんな名義になっちゃってるんだよ。多分どれかの韓国人だと思うんだけどね。
そうなんですか。
シュン・タイタ、タウ・タイダ、違うな、タン・タイラ。もうずっと韓国人の名前を連呼してるおまわりさん。そして20人目ぐらいで初めてチャン・ヤンデル、チャン・ヤンデル、チャン・ヤンデル、チャン・ヤンデンですか。チャン・ヤンデンですか。チョン・ヨンドンっていう人の名前なんですか。これチョン・ヨンドンさんの名義なんですか。君疑って悪かった。チョン・ヨンドンや。よかった、なんとか分かってよかった。タナミさんありがとうございます。にゃんにゃんにゃんにゃん。もうそんなことより明日の小屋に9時だよ朝の。
はい、ありがとうございます。タナミさん
もうリャンリャンさ、タクシーで一緒に帰ろう。
ありがとうございます。
外に出て警察官が一列に並んでました。しかし僕はと時計を見た。もう朝の4時半じゃありませんか。何なんだ、無実の罪でこんな時間までこんなところに拘束しやがって。くそ、急に怒りが込み上げてきた僕は交番の前になぜか4人ぐらい警官が立っていた。僕はなぜか怒りが抑えられずに並んでいる警官に、ちょっと待ってくれ、お前らな、いいか、お前ら、俺は何もしてないよぞ、こんな時間まで、しかも明日俺は朝から用事があるのに、どうしてくれて、せめて帰りのタクシー代ぐらい出すべきやろ。だーととなると4人の警官はそんな輩にも慣れてるんでしょうか、全員同時に頭を下げて、おやすみなさい。そして僕は田辺さんのタクシーに揺られてなんとか宿泊先まで戻りました。翌日交番の方に自転車を取りに行ったんです。なんという面倒くさいことでしょう。完全に疑われたけど、でもなんとか罪が晴れてよかったなと思ったんですが、ここで終わるわけはございません。普通の人間ならここで終わるんです。ところが次の日また稽古の帰りです。初日の舞台が終わってテンションが上がって酒を飲みまくって打ち上げ帰り、時刻はもう夜の12時過ぎ。当然帰り道はあの御所の前です。また走ってたんです。チリンチリンチリンチリンチリンチリンチリンチリンチリンチリンと、また御所の近くで、
はいはい、君止まって。
なんやね、昨日も止められたのに。
何なんですか。
ちょっとちょっと君、これ君の自転車か。昨日とは違う景観だからしょうがないと思って。ええ、これ僕の自転車ですよ。そうか、じゃあちょっと確認してみるから。君の名前は、名前ですか。原超ヨンドです。
超ヨンド。
はい、超ヨンドです。
超ヨンド。自転車今確認してください。超ヨンド、名義超ヨンドで合ってますか。超ヨンドです。
失礼しました、長さん。警官が謝ったその瞬間、なんとも不思議なことに僕は片言で大丈夫ですと言ってしまいました。そのまま僕は超ヨンドゥのふりをして帰ろうとしたんですが、最後に警官に、あ、すいません長さん、ちょっといいですか。何ですか。
あの、お酒だいぶ飲まれてますよね。
はい、お酒飲んで自転車乗ると、あの、日本ではこれもう、あの、罪になっちゃうんでですね、あの、自転車押して帰ってもらえますか。申し訳ございません。結局私は自転車を押して自分の宿泊先まで延々30分帰りました。何があっても職務質問されてしまう男、三遊亭原翔、これからの僕の職務質問歴に幸あれ。真実は落語より来なり、ドキュメンタリー落語深夜の交番の一席でございました。
ということで深夜の交番を聞いていただきました。
ね、
ね、
これほんま大変だったんですよ。あの、いろんな人に迷惑かけたんで。
まあそうですよね、まあ返してもらえないですもんね。
はい、
うん、
で取りに行ったんですよ、自転車なんか一回預けて、またもう
この辺も結構ネタ下ろし前ですね。2016年の6月21日。
あ、そんな前なんですか。
第44回ドキュメンタリー落語の世界。
へえ、
すごい昔。
なんかね、44回ってすごい、
すごい昔、
すごい前みたいですね。
すごい昔に思いますね。これでも3円ネタ下ろし
次2回目ですよ。
2回目なんだ。
2回目ですよ。
結構でもこれなんか割と定番になりそうな内容なんだけど、なんかダメだな。僕初演聞いてないですね、これ。
これ初演って誰か聞いた人います。
関根さん聞いてんじゃないですか。
深夜の交番は聞いてるんじゃないですか。
まだ放送作家みたいなとこその声の遠さ何なんですか。
私これ拾ってるのかどうか分かんないですけども、
はい、まあ聞いたんですよね。
はい、
面白くなかったんですよ、どうせ。
トークの方が面白かったです。
ああ、そうですよ、トークで、うん、ラジオで喋ったんだっけ。
そうです、そうです。
あ、聞いたことあるかもしれない、
はい、
そうや、トークで喋ったんや、うん、
ちなみにですね、この深夜の交番は点々点と脱法コンサート外の辺の間にネタ合わせされます。
は
あ、いや、すげえ昔だな。もう脱法コンサートって演目忘れてました僕。
脱法コンサートシリーズでサザン編以外もいっぱいありますよ、いつやってないってい
う。あ、そうなんですよ、うん、サザン編以外もあるんですよ、何やかんやある、うん、あ、もうやってないですね。
もうこれ聞く前は職質よくされるって話あったんです
。はいはい、はい、
だから職質なのかなと思ったんですよね、でもまあ自転車だったってことですね。
職質は実は、職質の話は、トークでしかしてないですよ。
だから実はネタではやってないですよね、あれはね。けど、いや、いっぱいあるんですよ、エピソードがね、職質シリーズ。
職質されそうだもんな。
されるんですよ。挙動不審だから。
ああ。
でも最近は減りましたよね、一時期よりは。一時期かなりチャンピオンでしたよね、僕。
チャンピオン。
いや、自信ありましたもん。例えば友達と歩いてて、警察がいるじゃないか、よく見
た。あ、来るで、みたいな。
なんで、あの、今から俺絡まれるから警察に行って言ったら、はい、って言ったら、あいあいあい、ちょっと、っていう。ほらほら当たったやろ、という。わかるんですよ、もう、うん、あの、狩りをしてるわけで、警察
は。はいはいはい、はい。
だもう僕なんて獲物ですからね。狩られますよ、すぐに。まあ、でも深夜の交番もマジで、
はい、
あの、本当に、あの、持ち主が現れるまでね、うん、ずっと拘束されましたから、あそこに、うん、大変ですよ。そういう経験はあるんじゃないですか、若林さん。
いや、 ないですね。なんか夜チャリンコに乗ってて、電気つけるの忘れて職質されて、
あ、
まあっていうのはありますけど、
あ、もう全然前座みたいなもんですよね、もうそんな
チャリンコはないですね。なんかすごい荷物がいっぱいあって、その迷彩みたいな長いロングコートみたいなの着てた時は一回新宿西口で声かけられたと思いますけど、
何やと思う、テロみたいなことです
か。多分まあちょっとね、前とガタイもいいし、はいはい、やたら荷物持ってるから、はい、なんかそれこそ出入り的な感じは思えたかもしれないですよね、うん、それはまあ分かるんですけど、意外ともないです
ね。意外と
実は、
うん、ですか。なんか多分ね、警察も聞いても答えなさそうだから
じゃないですか。なんじゃそりゃ、
なんで答えるんだよみたいな感じになりそうな人だから多分来ない。
いや、そんなことないですよそんなことはないですよ。
僕は多分警察はこいつなんか面白い感じになるんじゃね。
いや、面白いかどうかでは職質してないでしょ向こうも忙しいだろうし、
なんかこう10人ぐらいバッて見た時に、あ、このはこいつこいつは今日いいぜみたいな。
まあでもなんとなく動きがちょっと違うんじゃないですか、人と
動きが。
だから目立つんじゃないですか。
うんうん、まあでしょうね。でもね、何か自転車乗ってる姿、
それは芸人としての才能ですよ。
あら、無意識に
こんなことでも褒められると喜ぶね。
あら、無意識に
無意識に
パフォーマーの血が騒い、
出ちゃった、
出ちゃった、
あふれ出ちゃった、
出ちゃって警察に捕まっちゃった。
そうそう
そ
う。
そんな深夜の交番ですが、
はい、
まあ、月腹ではたくさん、はい、そういったね、一回やって二度とやってないネタを、
はい、
二度目に、まあ、二度目でやると
、なんていうのかな、やっぱりこの一回ネタをしたネタでも、はい、その長らくやってないと、まあ、二度目のネタをしたないんだけど、ついこの間やったら笑う容疑者ともガラッとかするじゃないですか。そんな話なんだけど、そのリメイクされてるというか、リボンしてるというか、
笑わない、
そんな笑わない容疑者か、あれもね、なんかまあ、違う話になってますよね、
うん、
だからまあそういう意味では、まあ、2度目のネタロシも楽しんでいただけるのはゲッパラなのかなっていう。
そう、正直ではネタおろしよりね、うん、やっぱ緊張感ありますよね、うん、1回やったもんだから、
うん、で割とネタおろした後すぐ再現すると緊張感に欠けてダメなことってあるじゃないですか。
あ、そうですね、ありますね。
でも割と期間が空いてるネタだと、うん、なんかそのネタおろしの緊張感みたいなのもまた出るから、なんかね、いいんですよ。
本人の中でもね、なんか初めて喋るみたいな感じが出ますからね。結局まあ体験なんでね、なんかしばらく喋ってないと、うん、こうこれほんまにおもろいかなとかいろいろあって、うん、その緊張感が多分うまくいくと思うんですよね。
まあ、すでにネタ数120本超えてますからね。
120本超えて、あ、そうですよ、
出ますよ、
トータルで。これも本人も忘れてたんで、
忘れてる、
120本超えてた時に、
はい、
まあ深夜の交番、
はい、
いかがでしたでしょうか。
はい、そしていよいよですね、まあ、今回はですね、107回目のなんとドキラキ一発だったんですが、
あ、そうですね、本番がね、はい、本日がですね、
ついに次回108回目のドキラキ一発で、
はいはい、
ココネリの回数に追いつくという、
はい、この番組がココネリの回数に追いついてしまう、
まあ、多分1日ぐらい先んじることだと思う。
ほ
う、なので次回は2周年記念スペシャルということでお送りしたいと思います。
いやー、特別なことは一切しません。
ということでまた来週。
はい。